こんにちは。
こんにちは。
行ってきましたね。前回の収録で軽くだけ言ったんですけど、
うん、
井の頭公園に矢口さんと共通の友人である熊とね、
うん、
新婚のね、新婚っていうの俺2月に結婚式をした、
うん、
行ってきた、ね、3人で
楽しかったね。
行ってきて、うん、そこ吉祥寺に、あ、そう、井の頭公園ってことで、
うん、
JR 中央線から吉祥寺駅で降りて待ち合わせして、
うん、
井の頭公園行ってきたんですけど、
うんうん、
吉祥寺もね、
うん、
いろいろ食べ歩き
あったね。
ラインナップがすごい多くて、
うん、
たこ焼きとか、
うんうんうん、
たい焼きとか、
うん、
メンチカツとか、
うん、
サーティーワンとか、
うん、
バスキンロビンズとかね。
同じだよ、
うんうん、あとは、
うん、あと
台湾具のね、
うん、台湾具の、ね、あの肉まんとかね。
そうそうそう、爆汁あんたのね、
爆汁あんたね、
本当に面白かった。
うん、
まあいいか、その話は。爆汁あんたっていうキャッチコピーの
中国語なんだよね。
まあ、まあ、読み方は分かんない。
そうだね、
うん、
そう、分かん
ない。爆発の爆に、
うん、
その肉汁の汁に、
うん、
あんこのあんに多いとかで、爆汁あんたっていうのが、
なんて言うんだろうね、書いてあったね。
語感が面白すぎて、
うん、
私だけ一人涙出るぐらい笑ってて、
うん、そうだね、
二人なんでこんな笑ってんのみたいな空気になりながら、
そのお店に台湾っていうのが、あの、ね、英語で書いて、英語表記で書いてあって、そこでラブさんは台湾に地位がつかないっていうことを学んだと、
うん、そう、
うん、
どうでした、井の頭公園デート3人。
うん、よかったね、うん、なんかやっぱ今までさ、結構その夜飲みみたいなのが多かったじゃん、
うん、
でも今回ナベさんがダメだったんだっけ、あの夜が、
そうそう、7時ぐらいに
予定があるっていう話だったから、うん、じゃあ日中何するっていうのでね、なったけど、
うん、
なんかね、やっぱり、まあ、僕は公園とか散歩が好きだから、
いや、そうそう
そう、あれだけどね、なんかあのこの3人で行くことはあってあんまなかったけど、
うん、
やっぱ楽しいね。
いや、私もすごい楽しくて、
うん、
今までああいう遊び方じゃここ数年間してきたかというとしてなかったわけ、
うん、
大体なんか大学とか会社とかバイトの友達と遊ぶときは基本的にはなんか居酒屋
とか、ね、
カラオケ行く
とか、まあ、そうなるよね、
うん
うん、
本当公園でしかボート乗って
ボート乗ったね、
うん、
ボート絶対乗りたかったんだ。
そうそう、わしはボートめちゃめちゃ好きなの、
うん、
で動物園って言っていいのか。そうそうそう、あれは、
でも知らなかった、井の頭公園ってあんなあったんだね。
あん
ね、
うん、
水族館っていうかね、そう、そう、水溶生物系のところと、
うん、
まあ、動物園みたいなとこあったね。
で、あの豪雨に見舞われね、
途中でね、
うんうん、
まあ、予報で分かってたけどね、
うん、でも土砂降りになってもやっぱなんか、
うん、
長く付き合ってる友達とかと会話もさ弾むわけ。
そうだね、まあ、東屋避難して
そうそうそう、
雨上がったら帰る、
雨降ってるからこそできる会話とかもさったのかな。
いや、ないでし
ょ、何気ない会話とかいいなと思
って。そうね、
うん、
素敵だったね。
そうそうそうそう、
その話ちょっとじゃあ深掘っていきましょうか。
はい、ということで今週元気にやっていきましょう。アラサー男2人が中野の中心で愛を叫ぶ
アラサー男2人が
中野の中心で愛を叫ぶ、お互いの好きなことを山根宣言もやってる。どうも、好きな公園は、世田谷区成城警察の近くにある、あの芝生で満ちて奥にあのベンチがある公園だべです。
そうなんだ、
うん、
でも好きな公園はやっぱり井の頭公園かな。
ああ、
そう、宮口です。
その私の成城警察の近くにある公園はもう中学校通ってる時、
うんうんうん、
中学校終わりました、
うん、
じゃあまずどこ行く、そこから放課後始まるの、私の中で、
うんうん、
そこでみんなまず集まって何しようか、
うんうん、
そしか行って駄菓子屋行こうかとか、
うんうん、
カラオケ行こうかとか、
なるほど、ね、
自転車とお台場行こうかみ
たいな、うんうん、
もうほんと作戦会議の場所だったから。
ああ、なるほどね、
学校と同じぐらい過ごした毎日。
ああ、いいね、うん、確かに。
やっぱ何があっても忘れないし、地元に戻った時は必ず、
ね、う
ん、
やっぱりそこっていう感じだね。
そう、そのベンチに座ってなんかあんなことしてたなとか、
うん、
でやっぱすごい他の誰よりもあの公園のあのベンチに対する思い出多いよ。
ああ、それ撤去とかなったら泣いちゃうね。
泣いちゃうね、待てよ。ドラえもんでいうあの基地がなくなるようなもんでしょ。
そう、
だいぶきつい。
そうだ、ね、
たまり場だった
から確かにね、駐車場ありますみたいな。
そうそうそ
う、うん、はい、ということでよかったね。
それ井の頭公園は何なんですか、矢口さん。
じゃあそう、僕は学生の時付き合ってた、
うん、
彼女が。
あ、そうなんだ。
そっちでも子で、
うん、
で、あの大体吉祥寺で会うことあったけど、うん、まあ、学生だからお金ないから、
うん、
だから公園でブラブラするとか、
うんうん、
公園でなんかご飯食べたりとかそういうのが多かったからね。 で結構その子 の, その子の友達も含め何か知り合いいたから、なんか結構そこで集まってみたいな感じのが、
あれはなんかレジャーとかできるエリアがあるのか、あなんかあんまりさこうなんかブルーシート敷いて、
あ確かに、ね、芝生っていうのはあんまないのかな、確かにね、うん、どっちかというとまあベンチとかだよね本当ね、うん、でもそういう感じだったね。あの夜ステージのところとか夜も結構普通に入れんじゃん。
そうだ、ね、
そうステージのところとか空いてるから、うん、なんか座ったりとかして普通に別にそんなにあれだけど、
うん、なんかやってたね音楽のイベントね。
ねやってたね、うん、これはね、あれはね昼間はやっぱりやってんだね。
そうなんかアコギ弾いてる人とかみたいな道で、
あいたかも、
道というか
弾き語り、うん、うん、あの練習みたいな感じでね、いいよね、そういうのがね、うん、でもそう夜もねやっぱそういう人とかたまにいて、
うん、
なんかその雰囲気が良かった、まあ、やっぱりなんていうのかな、なんか平和な雰囲気あるよね、
うんうん、
なんかその公園夜っていうので言うとなんかちょっとそのさヤンキー的な風味を感じる公園も多分中にあると思うんだけど、うんうんうん、やっぱ吉祥寺と土地柄なのかわからないけどそういうのが全くなくてなんかすごく平和な、
まあ、吉祥寺にはそんなヤンキーない
よね、いない感じなのね、うん、それが良かったね、居心地よくて
広いから井の頭公園仮にいたとしても
変換としない、
うん、変換しづらいだろうな、うん、
確かに確かに、
うん、思いましたし、やっぱボートは楽しいよ、
ボートね、でもね当時ボート全然乗んなかった、うん、あんま興 味, 興味なかった、
漕ぎ方分かんないですよね、
うん、あとそこのボートでほら恋人で同士でなんかあの行くと別れるみたいなジンクスがある、
えそれ井の頭公園とかじゃなく
て井の頭公園のボート
なんだなんか
その井の頭公園七不思議の一つだから
七不思議気になる確かにどうやってあの動物できたのかみたいな謎だけど、
そうそうそう、う
ん、あんだ、
うん、
突如現れた可能性もある、
動物園ね、
うん、
本当だよね、
気づかなか
った、いや本当に気づかなかった、うん、結構昔言ってたけど、あっちが行かなかったね、確かにちょっと渡って行ったじゃん、
あそうね、そうそう、ね、結構歩いた
ね、
うん、井の頭公園いいし、うん、井の頭公園の周りのあのスタバの通りとかあるじゃん、
うんうんうん、
ちょい長の、
うん、
商店街って言ってるか分かんないけど、うんうん、あの雰囲気もいいね、
いつもあっちから行ってた記憶があるんだよね、あっちってさあれ井の頭公園駅もあるよね、あっちから行くとあのコースをあの風に歩いていくことになるのかな、
いや私のイメージは公園口を出てまっすぐ行くとあのスターバックス、
やっぱそう、やっぱそういうことか、うん、やっぱそっちの方なんだね、
あの爆汁あんた経由しちゃったから、
うん、あのだからまあまあ、吉祥寺から行ったからってことだよね、
そうそう、あの31の方まで、うん、出て左歩いてみたいなコース行ったから、
うん、あそうい
びつな感じだった、
あそうか、吉祥寺駅の中の 出口も違うってことか、
そうそうそう、
あ確かに
北口出た気がする、
確かにそうかも、
うん、
もっと普通にスムーズに行けるとこあるよね、
そうそうそう、
今回結構
大回り北口行ったんだ、
でも多分あれじゃない、いろいろ
買おうってなったんだ、
そうそうそう、うん、そうそうそう、テイクアウトでいろいろ持っていく
から、そうそう
っていう話だったからだね、楽しかったね、なんかあのコイキング買ったり
して、うん、たい焼きね、
そうたい焼き屋さんがコイキングコラボしてて、
うん、
ポケモンコラボしてて、
ね、そうそう、
コイキング
金型作ったんだよねあれね、
可愛かったね、
うん、うん、あれってほんと気になるけど、ね、オフィシャルなのかなって、あれ
オフィシャルだよあのレベルのタイアップでオフィシャルじゃなかったら
いい、あれだ期間ずっとやってるイメージあるの、コイキングたい焼き、
あ、そうなんだ、うん、じゃあもうずっとそうい
う延長してんだ契約、
まあ期間限定じゃないんじゃない、だとしたら、うん、分かんない、
すごい並んってか吉祥寺一番並んでんだ、やっぱあれなのメンチカツなの、
すごかった、
食べたことないけど、
でもさ吉祥寺ってさやっぱ人いるとはいえさ、うん、やっぱりいない方ではあるじゃない、あのメンチカツだって別に並べばすぐだよ、
うん、あそうね、
いやまあ別にね、
うんうんうん、
本当にだからその新宿で一覧入るのと比べたら、もう圧倒的じゃない、
なんならもっと並んでない銀だこの方が待つこと多い、多
分、あ
長い
ね、あれ銀だこね、
うん、
確かにね銀だこね、うん、長いんだよね、
うん、
そうそう、だから吉祥寺今回久々に本当何十年ぶり、そんなんだよないかもしれないけど、でもあんなちゃんと吉祥寺を歩いたのは本当久々で、
うん、
改めていいなと思ったから、本当吉祥寺付近に家買うのもありだなって思った、
だから治安がいいっていうのはああいうことなんだろうね、
うん、当時なかったと思うんだけど、うん、多分あの青葉があったのがね、僕はヒットだったね、そう中野にある、そう中野にある青葉があったじゃん、
うん、柚子胡椒が合う、
そう柚子とからしね、
うん、はい、
そうあれあるんだと思って、あれあったからちょっと吉祥寺住みたいなって、まあ、吉祥寺は住みたくないけど、まあ、その吉祥寺に近いエリア、
西荻とかね、
うん、西荻近いんだっけ、そっか
隣駅じゃない、
西荻と中央線あるんだっけ、
あるあるある、
そっか
荻窪も西荻吉祥寺、
西荻ねあんま好きじゃない、あの狭い、いや狭い商店街みたいなのがあるじゃん、
あるね、
あそこの上になんか大きい何かが吊るされてて、僕大きい何か吊るされてる下通るのすごい嫌いだから、
怖いんだよ、ね、そうモニュメント、アザラシかなんかトドだっけ、なんだ
トドの剥製ね、そうそうそう、睨まれてから怖くなっちゃった、全般ね、そう吊るされてるのはもってのほだ、
うんうん、
そうでちょっとねそれで
西浦や荻窪に近づきたくない
、その隣、いやいやでもそこは、あそうそう三鷹とか、うん、なんなら立川でもいい、そっちまで行ってもいい、
うんうん
うん、とかその辺が僕は狙い目
だ
と思
って、立川もいいだろうね、
うん、立川僕は生まれ故郷だからね、
なるほどね、原点回帰というか、
そう馴染みがまああるからね、一応その辺とかもいいなっていうふうに思ってますね、
うん、そうでその井の頭公園デートで気づかされたことがあ
って、デートね、
うん、あのもう一人がさ東京じゃないところに住んでてさ
今はね、うん、
あの引っ越すって話をしてたじゃん、
もう今引っ越して
ない、引っ越してた、うん、それに当たって家具を買いたいって話をして、
うんうん
うん、探してみるとね私は全然知らなかったんだけど、
うんうん、
いろんなカフェ屋が吉祥寺に集ってるわけ、
すごかったね、うん、調べて知った、
いや家具屋なんてさニトリとかしか行ったことないから、
うん、
本当に家具、
うんうん、
なんていうの、服屋で言うとさ、じゃあユニクロじゃないとこみたいな、もうちょっと格式で高そうな
のが
すごい多かった、
だからまあファストファッションって言われるね、そのカジュアル系のファッションじゃなくてちょっとこう値段の張るような、うん、家具もそういう感じだよね、
っていうの初めて行ってさ、うん、え家具ってこんなに高いんですかっていうのと、
うん、
こんなになんかデザインうん、たくさんあるんだなとか、
うんうんうん、
こんなかこその机とか椅子とか以上にこういう名前のあったら初めて知る家具とかたくさんあった、うん、何ですかこれって、
うんうん、
いい勉強になったし、うんうんうん、自分がいかにこう家具について知らないんだなというのを気づかされた瞬間だ、
でもタイミングとしては良かったね、鍋さんもこれから引っ越しとかってねいう話になるから、そうそうだよね、
それと同時にもっとお金貯めないとかってこと、満足い
くためにそうなのよ、
あんな高いんだ、
えだから言ったじゃん、僕も引っ越した時に結構家具揃えるのに本当にお金かかったって話した時あんま鍋さんピンときてなかったけど、今だったら分かるでしょ、
分かる分かる、うん、一個一個高い、
そうそう全部
高いってね、品質が良くて
そう、
うん、こだわろうと思ったらこれぐらいかかるんだって
ね
思いました、ね、
そう僕は前回その引っ越す、まあ、その前あたりから結構家具は調べてて、で僕の住んでるエリアにもね家具屋さんあの辺に行ったのほとんどあるんだよね、
あそう
そう同じような家具屋、そうあの、うん、そうそうだよ、あの自由が丘とかあの辺もすごい家具のお店が多い場所だから、そうでその時にいろいろ調べてて、で今の部屋を作ったからいろいろ調べてたんだけど、なんか熊は熊でちゃんとね勉強しててある程度ね知識あったから、
そうそうだお店のあるとこみんなポンポン出てきて
ね、
でフェンダーギブソンぐらいだって私が知ってたね、きっと。
でもさその感覚でも分かるじゃん、うん、ほらフェンダーギブソンだってさあんなちょっとしか木使ってないの30万とか、うん、50万とかするじゃん、
うん、
でそれはテーブルにさ同じマホガニーとか分かんないけどさ、
う
ん、使っててさ、
いやそうだよ、
ボールナットとか使っててさ、うん、それでテーブル作るってなったらそりゃ高いよ、
それ高いよ
っていうね、
うん、あとはねなんか模様替えの時とかのためにこうねなんかしまう時は葉っぱぐらいになってくる技術ができたらね、今後ね
動物の森的なね、
そうそうそう、
ポケットに入る感じで、
そうそう、ね、持ち帰るとか楽だし、
いやそうなのよね、うん、家具って本当にね難しいね、
うん、でもこだわりたいだろ
う
ね、
うん、そうだね、やっぱ楽しいじゃない、うん、なんかその、まあ、動物の森で本当部屋作るのと同じ感覚よね、
うんうんうん、
あとやっぱそのまあ鍋さんどうか分かんないけど 僕が何度も言ってるけど、ずっと家にいる人はさやっぱりそこが全ての環境になるから、やっぱそこが快適だったり、そうそうそう、居心地良かったりするのがやっぱすごい大事だから、
常に使うものこそさ、
うん、
寝具とかね、あいいものにしたいよね、
僕はそっちはどうでもいいんだよね、
あそうだ
目に触れないから、あ別にどうでもよくないけど、うんうん、どっちかというとやっぱそのちゃんとなんかあちゃんとした場所にいるなっていう実感、うん、てかこの自分が好きな場所にいるな、うんうんうん、ちゃんといい今日もいい感じになってるなこの部屋はっていう、うんうん、そのなんか
帰ってきて嬉しいし、
そうそうそう、そういう充実感があ
るよね、
好きだったね、うん、だから鍋さんも今度じゃあね引っ越した後家具買うときはちょっとそのお話もしてよ、
いやいや、
そどの辺で何買ったみたいな話を聞きたい、
そうそうそうそう、いや本当によいい機会だったの、
どうですか、ね、うん、あどうぞ、
いや矢口さんもそうだし熊に会うと思うのは知らない話ばっかしてるなと思っていい意味でね勉強になるわと思ってさ、
うんうん、
家がどうたらみたいな、
うんうん、
間取りがどうたらとか、
うんうん、
どこがいいみたいな話もさ横で聞いてて、
うんうんうん、
すごい勉強になるなと思いながら聞いてます、
うんうん、なんかでもほらそういういろいろ家具見てさ、うん、なめさん的になんか引っ越すとしたらこういう部屋にしたいなとかさ、
すごい興味深いなって思ったのはなんか椅子の、うん、だダイニングでさじゃあ椅子4つ並べるとするじゃん、
うんうんうん、
色違うのありだなって、
うんうんうん、
全部同じじゃなくて、
うんうんうん、結構レベル高いんだけどね、
そうだよね、うん、そういうのに注目しながらね、
うんうん、なるほどね、
うん、あの行ったの家具屋に、
あそうなんだ、
そうそうそう、
うん、いいねいいね、
私は引っ越すから、
うん、
どういうのがいいかなとか思いながら、
ちなみにその家具を入れるっていうことはね、家具なんてすごい重要なんだけど、もう一個すっごく実は重要なことがあって、これは引っ越す前にあることなんだけど、まあ引っ越す前とか家選びからあることなんだけど、やっぱその家の窓の位置とか窓の数とか、あとあのフローリング、床のフローリングの色とか、
いやそこ大事だよね、
そこマジで重要、
床の色大事だよね、
うん、
圧倒的に
マジで大事、うん、だ本当それによってやりたいけどちょっとそのテイストと合わないなとか、
いやそれはそうだよ、
ね、結構あるから、もう床の色で正直何でも決まっちゃう、
うん、
持ち家だったら ね床の張り替えりゃいいって話になるって賃貸でできないじゃない、うん、そうだからこういう感じの部屋にしたいなっていう明確なビジョンがあればあるほど、その物件選びにも結構直結するから、もしねそっちを優先させたいっていう場合は、ある程度 それも踏まえて家選びしないといけないっていうの難しい、でも窓の、ね、数とかもマジで重要よ、
あそうなんだ、
あの本当ね、
それデザイン性が左右されるってこと、窓の数それ
明かりだね、問題なんだ、うんうん、やっぱりどうやってもね蛍光灯っていうのってか、あのあの時明かりはあんま見なかったね、まだ見たか、
あ見て
ペンダントライトとか、
なんだ
と、そうやっぱそのこの蛍光灯の明かりってすごい真っ白でさ、全部を照らしちゃうじゃん、
うん、
だからなんていうの、教室感が出ちゃう、でこの部屋とかすっごい明るいけど、うんうん、おしゃれではないじゃん、
うん、
だ部屋もこうなりがちなんだよね、うんうん、だから
なるほど、ね、
家具だけおしゃれなのにライティングこれだとすごく変で、だからそのライトも重要なんだけど、まあ、昼間はライトはつけないじゃん、その時にもライトになるのがの日光だから、
なるほど、
そう、その光がどっから入るかとか、うん、ちゃんとどこまで入るかとか、あと窓そう窓の大きさとかがやっぱりその、ね、部屋の作る上でかなり変わってくるから、要素として、あとカーテンにするのかブラインドにするかとか、そういう話とかもね、結構そういうところも実は重要で、
それをじゃあそれをさ学ぶためにはその感性みたいなのがさ YouTube 運んでさできるもんだ、
まあ別にな
んか人ん家に行くのが一番いいなと、
自分の好き嫌いもあると思うし、うん、あと僕はあのピンタレストってアプリ使ってる、
知らない、
ピンタレストっていう、うん、なんていうのあれ、SNS じゃないのかな、まあまあ、割とあのよくあの多分ね知らずにピンタレストにねあの遷移してるってこともあると思うんだけど、
うん、
なんかその似たような写真をクリップしてくれてる、まとめてくれるような、
うん、
まとめて見れるような、
うん、
まあ、そういうアプリなんだけど、まあ、ウェブでも見れるのかな、それとかでそのあのなんだろう、インテリアの参考みたいなのをいっぱいまとめて見れるのよ。
なるほど、
だそういうのでなんか自分の好きなテイストとかをクリップしておくと、まあ、それに似たものをまた集めてくれるから、でそういう時にあこれってここのこういう窓の使い方してるんだなとか、
うんうん、
あこういうテイストにはこういう照明が合うんだなとか、こういう場合はこういうフローリングの色がいいんだなみたいなのを自分の中でいっぱいこう候補を集めていって、そこからこう組み合わせて頭の中でこう作っていくっていう感じが分かりやすいと思う。そう、そういう感じにする、だから正解というか理想を見てそれに近い風にしていくって感じかな。
なるほどね、ここで情報、
うん、ピンタレストすごいいいと思う、あの、ね、そういうインテリアとかファッションとかに使ってる人多いと思う。
あ、そう、これ個人が投稿してるのか、
いやなんかねよくわかんないんだよねこの権利関係は。
うーん、
普通に Google の画像検索の精度いい版みたいな風に、
な、
ね、例えば、ね、これインテリアでまとめてんだけど、うん、これしかないわ今、なんかこういう家いいなってなったら、ここのほら近いのが出てきてさ、
いいね、
例えばこれとこれだったらこっちの方がいいなって、なんでこっちの方がいいんだろうっていうと、なんかちょっとこの、ね、色味がちょっと暗いからなのかなとか、うんうんうん、例えばね、そう、そういうのをこうあの、
なるほどね、
自分の好きを気づける、を具体ができる、
もうすごいキャッチコピーみたいな、
そう、
うん、
やっぱこういう部屋とかさ素敵だけど、横に窓ないからちょっと暗くてちょっと窮屈に例えば映るなとか、うんうん、したらやっぱこっちに窓あった方がいいなとかが、まあ、こう部屋作りながら、ね、いいでしょ、この横から差し込む光すごい綺麗だなとかね、
アディダスみたいなっていうの、
ハジダス、
うん、光が
光がね、
うん、
そうそうそう、まあ何かそういうのを発見できる、いや植物があるとおしゃれだなとかね、
なるほど、また新たな地形を手に入れ
て、うん、ピンタレスすごいと思う、ね、あとこれ普通にファッションにもね、あのいいですよ、さっき言ったけどあのね、これ洋服自分の靴どういうのがいいかって時に、
うん、
こういう普通にファッションの例とか見て、あ何かこの色の合わせ例えばいいなとか、
なるほど、ね、
そうそうそう、この靴かわいいなとか、そういうのも探せるから、
はい、
まあ、こういう何かビジュアルで何かを探す時にはすごくいいですね、
皆さん今すぐ、
うん、
ピンタレス
大体みんな使ってる、結構使ってる、
本当に使ってますか皆さん、
どうだろう、
本当に
どうだろう、
実は知りませんでしたみたいな人多いんじゃない
ですか、あ、ぜひ見てみてください、
う
ん、
はい、ありがとうございます。というところで非常に楽しくもあり、知見も、
うん、
あの増していくような、
よかった、
ね、井の頭公園でございました
、まあ、家具は吉祥寺だね、
うん、
うん、そう、楽しかったね、うん、本当に
楽しかったです、
うん、はい、というところで、
はい、
じゃあ今週もいただいたお便りを紹介させていただければというふうに思います、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、じゃあ5つ目読みます、 ラジオネームすずなさん、女性、会社員の方です。なべさん、矢口さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。久々に送らせていただきます。
ありがとうございます。
お悩みでも質問でもないのですが、先日なべさんのディズニーデートのお話、元来とか元年年パ持ち、ずっと持ってたってことだよね、多分。
あ、元年パス持ち。
あ、そうだ。
いや、わしはこれ読んだ時さ、なんて読んだろうと思って。
そうだ。
元年ってこんな使い方すんのかなと思って。
パス持ちじゃない。年、
調べた。
年パスだ。そうだね。確かに。元。
すごい。
年パス、うん。年間パスポート持ち。ゴリゴリの D オタだった私は、とても新鮮な気持ちで、矢口さんと同じリアクションしながら聞いていました。ほら、わかる人にはわかるんだよ。
D オタって言うんだ。
D オタ言いますね。普通に言いますね。よろしくお願いします。これぐらいの知識がよろしくお願いします。
なるほど、
はい、私は過去、元彼とディズニーに行った時に、私があまりにもオタクすぎて、お前と言っても新鮮味がなくて楽しくないと言われたのがショックすぎて、だから多分ね、トレイル5回行ったね。
なるほどね、繰り返し繰り返しにな
ったのはそういうこと。分かんないけど、うんうん、それから彼氏という存在とディズニーに行くのはやめたので、うん、純粋に鍋さんがエルメスさんのコースを楽しんでいて羨ましかったです、
うん、
今更ながら矢口さんの自分より鍋さんが楽しめるコースを作ってくれているという分析が、うん、ちょっと過去を思い返すきっかけにもなって、あの時の自分はできていなかったなと反省しました。
なるほど、
難しいよね、うん、まあ、彼氏という存在とディズニーに行けるようになり、ごめん、まただね、
うん、
また、彼氏という存在とディズニーに行けるようになりたいなと思わせてくれる回でした。またエルメスさんとのお話楽しみにしています。全然関係ないんですけど、矢口さん、私最近猫飼い始めました。めちゃくちゃ溺愛中なので、ディズニーデートは多分だいぶ遠い気がしています、ということで、もう最高じゃないですか、全てが素敵な。
やっぱさ、趣味のさ共有とかさ、
うん、
同じ熱量で行きたいなって思うね。
うんうん、
私は確かさ、自分だけがさ、うん、すごいハマって、焼きたてジャパンもそうだけどさ、
うん、
じゃあ焼きたてジャパンランドができたとしてさ、
鍋さんしか行かないからね、
うん、
鍋さん以外多分みんなつまんないなと思いながら多分そのランド行って
る。いやいや、そうだから、うん、そういう気持ちになっちゃうから、一人で行こうなってはなっちゃうね、
うん、そうだね。
で、一緒に来てもらうんだったら、
うん、
やっぱ事前の準備とか情報量とか、
うんうん、
その伝えた上で、
うん、
一緒の熱量で楽しみたいなと。確かに、
うん、
でそんな中こう、ね、私が連れてってもらったディズニーデートは、うん、初心者に優しいようなプランだってでね、
うん、
やっていただけたんですごい楽しめたんですと。
そうだ、難しいね。鈴野さんの気持ちもマジでわかる。やっぱり鈴野さんも本当にもうね、元年パ持ちのゴリゴリ D オタさんだから、うん、だから本当に鈴野さんが好きなディズニーっていうのがやっぱすごく思い入れとしてあるんだよね。
うん、
だから分かんないけど、まあいろいろなところがあるから、まあ、じゃあ例えばそのグリーティングっていうものがすごく、これグリーティングって一番分かりやすいから言ってるけど、
はい、
グリーティングが好きっていうのはオタク界隈の中では割とまだライトなオタクだから、
え
もっとダンサーとかそっちにどんどんそっちに行くから
ね。ジャンボリミッキーのお姉さんみたいなね。
あ、そうそうそうそう、うん、まあジャンボリミッキーはだいぶライト層な、
あ
もっとイメージが僕はあるけどね。
あ、そう
そう、そう、まあ、なんだけど、じゃあ、まあ、例えばじゃあそのグリーティング、うん、あのキャラと会うのが好きっていう場合も、うん、やっぱそのミッキーのしてくれるポーズとかが毎回違うって。
なるほどね。
あの珍しいポーズとか
あるよ、
珍しい仕草とか、うん、あとまあサインとか書いてもらったりするんだけど、そのサインも名前だけじゃなくてちょっと一言を書いてくれるとか、
あ、そう、
そういうレアなものっていうのもあるんだよね。やっぱその違いみたいなところがやっぱりすごくこう魅力として、そういうのを追ってる人たちにはあって、だからこそこうループすることでやっとそれに巡り合えたねって。だから多分そういうのが好きな人だったら、彼氏にもその最高なミッキーも気分によってさ、
まあそれは生命体だから、それ
対応がちょっとずつ違う、
感情持ってる、
対応ちょっと違うから一回言ったけど、うん、このミッキー、この今日のミッキー、このスタン、このテンションのミッキーじゃちょっとこれじゃ
あ広さはなんかあったんか
な、そう、良さはちょっと伝わんないから、じゃあもう一回ちょっと
み
たいな、そう、分かんないけどね、そう、そういう風になって、例えば何度もこう行きたいっていう気持ちは多分ね、本当に多くのね、うん、D オタさんが思ってることだと思うんだけど、
そうなんだ。
でもやっぱなかなかいきなりそこから入るのって難しいじゃない。でもそれはね、うん、やっぱもう D オタになってしまうと分からないところもあると思う。
あ、なるほどね、うん、当たり前のことになっちゃってるから、
うん、だって今のミッキーさんで満足したの、あなたはっていう、
なるほどね、
今の対応で、
なるほどね、
今の対応で満足したのみたいな、
まあ、くら寿司でこれが寿司、うん、全部寿司じゃないよって話で、
そうそうそうそう、
他にもいいものはあるよって
話で、そうそうそうそうそう、うん、 とかね、
うんうん、
そうそうそうとか、まあ、一回ショーも見た時も、うん、そのショーでも、
でき、
まあ、そうできるミッキーさんの最後のポーズとかも
あんだ
あるんですよ、いろいろスタンダードなものから本当それこそラスカあの何回かこうショーってやるんだけど、その一番最後って割とこうテンションが上がって盛り上がって、うん、ラスカイにはたまにやってくれるような
そうい
う
のとか
ね、まあ、そうだね、例えば ね、そう
音楽ライブアンコールしてくれる時してくれる時とかあるし、
そうそうそう、だからやっぱせっかくならそのベストなもうこれオタクが見てもうなるようなミッキーさんに会ってほしいっていう風に思う気持ちっていうのはすごくわかるから、だから多分ねそういうことをそういうコースを組むって人もいっぱいいると思
う、
だけどやっぱ、ね、それでハマってくれる人もいると思うけど、ね、特に鍋さんはまあディズニーからかなり遠い人だから
そうね、
なんかそういう人にはなかなか伝わらないのかなっていうのはあるよね。それはおとなしくトイストーリーマニアとか載せといた方が、ね、そうね、そういうソアリンとか行った方がやっぱ楽しめるっていうのはあると思うから、だからそこをやっぱあのうまくね、あのエルメスさんは組んでくれたんだなっていう感じだよ
ね。なるほどね。これ、うん、なんかね、若干こういうことなのかなって思ってきた。ディズニーのさ、楽しみ方、世間一般の私みたいなね、あんまりディズニーのこと知らない人からすると、
うん、
ディズニーランドの良さは、
うん
絶叫にあると思って、まあ、いわゆるそのディズニーランドじゃなくて遊園地として
見たんです、うんうんうん、
それ多分小学生の時とかそれ、うん、
あでも全然間違いじゃない、うん、
それを目当てに行ってたからだけど、やっぱ二十歳というかね、まあ、社会に出てからと、
うん、
ディズニーランドの話をいろんな人が聞くときに出てくるのやっぱそういう絶叫の話だんだん薄れてきてて、
うんうん、
認知の問題なんだなと。別に彼氏もさ、うん、ディズニーランド行きたいって彼女が言われたときに、
うん、
その最初に出てくるのがグリーティングみたいになってくれば、
うんうん、
ピュアに楽しめる気がする。
うんうんうん、まあそうだね、
うん、
だから本当にだから多分やっていけばそういうことにさ、うん、気づけるじゃん自分も。そうそう
絶叫じゃないんだなってい
う、ね、やっぱりね大きいところは変化なんだよね本当に、うん、その絶叫って基本的に、まあ、絶叫に限らずアトラクションって別に毎回乗っても毎回基本的には同じじゃない、
うんうん、
まあもちろん
そうあってほしいよね機械だから危ないし
ちょっと止まったりとか、うん、ちょっと全部明るくなって非常口から出るみたいなのもあるんですけど、うん、まあまあまあほぼまあまあちょっとその何レベル差でとかちょっと期間限定でちょっと塗りやすいみたいな部分あったりするけど、うん、まあ基本的にはないから、
うん、
だからまあ何回もこうディズニー行く人にとってそこに対しての新鮮味っていうのは徐々に薄れていくんだよ、
うんうん、
でそういう時にそうショーとかさ、まあ、クリーニングもそうだけどそういうのって生ものじゃない、毎回その都度違う、うん、その対応その人によって違うっていうところに
そうだよね、
やっぱ変化があって、うん、そこにあのなんていうか何度もこう行きたくなる魅力っていうのがあるんだよね。
そうだよね、
うん、
宝塚とかも一回行って満足とかじゃないって
聞く。あ、そうそうそう、まさに本当そういう感じ、うん、だから本当ショーの時もミッキーがこっち向いてくれたとか、
アドリブがとか、
ね、そうそうアドリブがとか、うん、そう普段あんまりやらないような動きをしてくれたとか、うん、やっぱそういうところの面白さっていう、
わ、
うん、
かるよ、
うん、
テニスのおじさんのミュージカルも、
うん、
あのセールドルフの美月が出る時とあの藤井優太が出る回があるのよ、公演によって。
ああそうなの、
そうそうそう、
公演によって違うんだ。
そうそうそう、
へえ、
あの戦国さんと一緒に出てくるのが美月の時もあれば、
うん、
藤井裕太の時とかもあって。
あそうなんだ、
やっぱそれだけ楽しいんだよ。
そうだね、
2種類あるの、
うん、でも本当そういうこと、
うん、
だまあまあ、ミュージカルとかね、やっぱライブとか分かりやすいよね。音楽ライブ
って
さ、ね、そうなんか一つのバンドのライブって1回って、まあ、満足な人もいるかもしれないけど、うん、やっぱライブ好きな人ってさ、同じアーティスト同じ曲でも何回でも聴けるじゃん。それはやっぱ毎回、
まあ、そういうこと
ね、アレンジも違ったりとか、うん、まあ、もしかするとギターソロ変えてくるかもしれないとか、うん、歌い方とか、うん、そう歌詞もちょっと一部変えたりとか、うん、そういうところがやっぱり面白いよね。でディズニーにも当然アトラクションが好きっていう人もいるし、やっぱそこもディズニーの売りだけども、
うん、
やっぱり重ねていくとよりそういうところにも目がいくよねっていうね。だからまあ、
うん、
いろんな楽しみ方があるからこそ、そういう誰と行くかっていうことによってやっぱ周り方っていうのは結構変わってくるよね。だからまあ鈴名さんのね、その鈴名さん大好きコースで行って、うんうん、初めて行ってそれでやっぱディズニーの良さに気づいて、うんうん、毎回それで行きたいっていう人も絶対いるとは思うから、うんうん、別に鈴名さんのコースが間違ってたってわけなんて決してないと思うんだけど、うんうん、相性だね、その人とはちょっと。
そうだから、その、うん、あんまりディズニー詳しくない人が持ってるディズニーランド、ディズニーシーンのイメージは何なんだろうな。
そうだね、そうだね、確かに
知りたいかもしれない、
ね、ちょっとそこと違ったのかもしれないね。
そうそうそう、
もっとアトラクション乗りたかったと思ってたのか、
そうそう
そう、もうちょっとゆっくりしたかったとかね。
そうだし、本当は一緒に耳つけたかったのかもしれない。
あ、そうだね、そういうのはいろいろあるよね、
うん、そうそう、あまりにもさ楽しいことが多いから、うん、ディズニーランド、
そうだね、やることがね、
うん、
でも時間限られててどこも混んでる中で何をするかっていうのは結構難しいもんね、うんうん、
それと私はその スモーキーなんとかレッグ食べたかった、あまりにも。
あまりにも
それが実現できた瞬間もすごい楽しいもん
ね。そうだね、
あの瞬間、
う
ん、あの日は
そうだね、うん、せっかくディズニーったらやっぱその食べ歩きしたいっていう人も当然いるからね、うん、そうそう、
ただアトラクション乗るだけで、うん、一切口何もできなかったら私はもしかしたらもう垂れてたかもしれない、
うん、確かに確かに、逆にアトラクション乗れなくてもそれがあることで楽しいっていうこともあるからね。そうそうそう、場合によっては、ね、
クリアできたっていう、
そうだね、
うん、
そうそう、
なるほどね、
うん、まあ、だから、まあ、ディズニーってやっぱいろんな人がね行くし、いろんな人がまあ何かしら楽しみを見つけられるんだよね。
いやすごいよ本当に。繰り返しになりますけど、そのヨミランでさ、じゃあさ、何ヨミランって聞いた時に皆さん浮かぶのって多分なんかもう名前も忘れたけど、
バンデットでしょ。
そう、
うん、
バンデットに乗ることだと思うんですけど、うん、ディズニーランドいっぱいあった
ね。そうだね、
おのおの、
そうなのよ、うん、だそこが、まあ、あのディズニーのいいところでもあり難しいところでもやっぱあるんだよね。やっぱそう、好きになればなるほどやっぱり、
うん、
そこがねやっぱ分かってほしい気持ちはすごくあるからね、うん、難しいよね。
すごいねディズニーは、うん、あれなんていうの、トータルでシーとランド、トータルで言うときは何て
言うの、まあ、ディズニー、あ、東京ディズニーリゾートっていうかな、あ、まあ、ホテルとかあのそんなのも含めてリゾートっていうね、
うん、ユニバーサルストゥーディオはあれを目指してるのかな。
いや、ね、全然別軸でしょ。
違うんだ、うん、あれなんだろうね。
あっちはもっとだからそのラフエンタメなんじゃないかな、うん、
遊園地、
うん、遊園地に寄ってるんじゃないかな、うん、多分、うん、ディズニーはやっぱりそのなんていうのか、世界だから、そのディズニーって別にそのさ、ね、やっぱディズニーってブランドがあって、そのブランドのテーマパークでしかないからね、良、うんうん、くも悪くもね、うん、だからユニバとはそこが根本的に違う気がする
ね、
う
ん、確かに確かに、世界観みたいな、
そうそうそうそうそう、そうユニバはあえてこういろんな世界観を入れて、 ね、
そうそうそう、
ね、サラダボール
エンタメだね、
うん、そうそう、だからそこが違うね、
うーん
と思うね、
はい、
分かんない、あんまユニバ行ってもないけど、はい、
猫の話ね、
ねえ猫ね、うん、猫ちゃんお迎えしたんですね、
気になる、
ね、最高ですね、うん、今出来合い中ね。まあでも猫ちゃんもね本当にあの慣れてくれば、あの全然1日ぐらいお留守番できるし、むしろお留守番したい、あの一人の時間が欲しい猫ちゃんも多いから、
う
ん、
まあどうしても買い立てだとね、
うん、
まあ、自分何しても気になっちゃう、
ね、そうだね、何かあったら嫌だし、自分的にも離れたく
ない
し、
会いたい、ね、一番、うん、一番か分かんないけど、ね、会いたい時期、非常に会いたい時期だろう
ね。子猫なのかな、どうなんだろう、まあ子猫ちゃんだとね、ちょっと1歳2歳ぐらいまではねあれかもしれないけども、
一緒に、
ね、うん、でもまあすぐにディズニーぐらい、あの丸1日ぐらい開けられるようになるから、
うん、なるほどね、
むしろそれが猫ちゃんにとってのあの玉の息抜きにもなるかもしれないからね、うん、悲しいけど、飼い主でしたら悲しいけど
まあまあいくらね、
そうそう、
いくら好きだった
ら猫ちゃんもたまには一人になりた
い、いやそう、わしも子供の時そうだった、今日はいないでくれみたいな、
あるよね、あるよね、うん、だよね、まあでもいいよね、
うん、
いやいいね、ちょっと猫ちゃんの話をまた今度聞かせてくださいね、うん、ちょっと次も猫ちゃん系なんで、
そうそう、ぜひまず
は
ね、
うん、鈴奈さんちょっと次のお便りも楽しみに聞いててくださいね、
はい、
じゃあという流れでもう一つ紹介させていただきましょう、はい、ラジオネーム中華さん、こんにちは、
いい名前、
こんにちは、
こんにちは、
シャープ117-181で相談させていただいたラジオネーム中華と言います、
ありがとうございます、
ありがとうございます。こういうのをねちゃんとシャープを書いてくださってすごく
そう、私は記憶力が
改めて、ね、欠
如してるから
ですね、
うん、
私は、
NHK、 大丈夫、 NHK、
なんか NHK っていうの今発音できなかった
難しい、 NHK、
ね、NHK って発音できなかった、
NHK って言っちゃった
、 N って言っちゃった、うん、NHK の、
はい、
視点論点というお堅い番組を視聴しています。
いいよねこういう番組、私まだ見れてないな、
あでも僕も NHK あれ、うん、NHK の
NHK、
あれ放送大学、あれ、な
あれ、あ放送大学、
放送大学だよね、
あね、う
ん、一時期なんかよく見てたよ謎に、
あ言ってたかな、物理の
なんか、いや、まあ、毎回いろいろ違うんだけど、うん、そうそう、何も興味ないやつとかでも、うん、なんかやっぱなんかそれなりに勉強になるし、
うん、
なんかほら大人になってくる、大学4年生ぐらいになってくるとさ、大学の関係ない講義とかでもちょっと好きになってこない、
う
ん、
なる
なんか、
うんうん、
ね、かる、そういう感覚ですごい楽しかった、うん、
まだここに私たどり着けて、ワイドショーは見れるようになったけど、
ワイドショーむしろ見れないよ、
うん、
4月21日午後0時50分の放送回、こんな遅い時間からやってるんだ、うん、あ午後、午前午後で夜中だよね、
え昼じゃない、
昼か、そうか昼か、
そうだよ、ね、
あ昼か、1時間、あめっちゃいい時間だ、タイトル、なぜ人は猫に引きつけられるのかが
興味深い、
放送されていました。東京大学の教授が真面目に猫について語り、うん、自身の猫吸いも見せつけています、
うん、
猫吸いっていうのはこう猫のね、で、あの張り付いて、
ね、密着させてね、顔にね、
すごい毛がつくんだけど、うん、顔に 視聴した時に矢口さんを思い出してしまい、うん、嬉しいです。
すごい、ね、
途中から先生のお話を矢口さんに置き換えて見ていました。
なるほど、矢口さんが喋ってる感じで、ね、聞いてた、ね、
1週間見逃し配信もしているので、できれば NHK プラス NHK プラスなんで言えないんだろうで見てほしいのですが、記事だけでも思い、記事だけでもと思いシェアしますというね、あの URL を送ってくださってます、うん、最後にレターを送ってから3年生が経ちました、はい 3年が経ちました、うん、出会いと別れを繰り返した現在の近況をいつか相談したいです。ああぜひそれは
痛いです。
報告だけでしたので返信には及びません。ただただ楽しんでいただけたらと思いますということですが、読ます、すいません紹介させてください。
ちょっと猫の話題連続してた、
ね、そうあのね、これ記事を読ませていただきましたよ。
非常に興味深いし、
うん、
私はなんかこういう右肩でいいのかなと思うんですけど、うん、東京大学って聞くだけで、
うん、
なんかすごい信憑性があるように思えちゃう私は
それ危険だけど、ね、危険な考え方ですけど、
そうそうそう、なんか頭良さそうだなと思う、うん、
でもだからそれを真剣に研究してる人がいるっていうことは事実で、それは面白いよね、
う
ん、
そうそう、
東京大学教授、猫の、そう、猫の、ね、魅力を、ね、うん、研究してる人がいるんだなっていう、
X の投稿のリンク貼っときますね、これ皆
さん。あ、そうだね、そうだね、うん、
ちゃんとね NHK の番組ってすごいなって思ったのがさ、
うんうん、
その放送なんだっけ、何論点だっけ、
視点論点、
視点論点っていう番組で取り扱ってた内容なんですよ、
うん、今お話、うんうんうん、
だって私からしたらさ放送見てよって思う、
うんうん、
めちゃめちゃもうね記事になって
ね、そうテキスト化されてて、まあ、うん、もちろん全てじゃないのかもしれないけど、これ読むだけでかなりボリューム、なんていうの、見た感あったんだよね、
うん、
これ面白いんだよ。じゃあちょっと鍋さん紹介して、猫の魅力7つの要素っていうのにね、
そう
まとめてくれてんだよね。
東京大学の教授があのなぜ人は猫に引きつけられるのかという点について、
うん、
大きく7つに分けたところがあります、
うん、はい、
1つ目から、うん、媚びないのに甘えるツンデレ。
そうね、
うん、
あのねこれ一番最初にしてもうこれが全てと言っても
過言ではないと、
過言ではないと思う。
なるほど、あこれでも素晴らしいね。この教授もさ、うん、一番に置いた理由はそこにあるのかな、もしかしたら。
なんでかというと、うん、猫の魅力を上げるときに大体のことはそれワンちゃんでもいいんじゃないって、
なるほど、
ワンちゃんと変わんないんじゃないっていう、そういう疑問もあると思うんだけど、うん、この点が多分、まあ、僕はちょワンちゃんと生活した時間短かったからあれだけど、
うんうん、
多分これがその反論になってるんだと思う。
なるほどね、
うん、
猫たるゆえんみたいな。
猫はねもうね媚びないのよ、
うん、
で本当にね
媚びないんだ、あれ媚びてないの、あのふみふみみたいな、
あれは甘えてる時だから普段はマジでそっけないし、うん、どんなにあの仲良くなれたと思っても抱っこしようと思うとすっごい嫌がったりとか、ちょっと近寄ってくれたからポンポンってしたようとしたら、うん、なんかシュッて体反ってどっか行っちゃったりとか、
あそう
平気ですんの、
そんな長いこと一緒に過ご
して、そう平気ですんの。なのに自分が慣れてほしい時はすっごいすり寄ってきて、
かわいい、ね、
ゴロゴロ言いながらふみふみとかして、うん、ベッド入ってきてくれて、まあ、どうしたそんなんさ、だからさ当たり前じゃないのよ猫のデレっていうのは。もちろん、あそれは子によると思う、すごい甘えん坊な子もいて、本当ワンちゃんより甘えん坊な子もいると思うんだけど、まあ、うちの子もそうだし、まあ平均的な猫ちゃんと違ってそういう性格の方が多い気がするんだけど、そこが猫ちゃんのずるいところだなと思うので、これが一つ1点目なのが、もうこれが結構本当全てに近いなと僕は感じてます
ね。大切理由の一つ、うん、大きいところですね、
うん、
その2、
うん、
優しくおとなしい性格、
まあ、これも大事ですね、
うん、
これやっぱあの一人暮らしで猫をお迎えしやすいっていうのはそういうところで、うん、まあ、僕の家も登れるところあるし、植物もいっぱいあるけど、鉢とかあるけど、そんなの絶対倒さないし、いたずらって遊ぶことはするんだけど、本当になんかそういうことをしないね、あの困らせてこない。でもそれはたまたまなのかもしれないけどね、なんでか知らないけど、だから猫と生活する上でのストレスっていうのは何にもないんだよね。
あそう、
うん、だそれが本当にその性格なんだろうね。
ま
あ、猫自身も多分綺麗好きっていうこともあるのかもしれないし、まあ、猫にとってのテリトリーでもあるから、うん、そこを汚すってことが猫にとってもストレスなのかもしれないね。
なんかお家帰ったらティッシュがすごい大変なことになってたみたいな、これないんだ。
僕の家はないね。まあちっちゃいうちはやっててもおかしくないけど、うん、たまたまだかもしれない。まあそれは性格にもよるかもしれないけどね。
まあ別にそれ見ても明日何もマイナスな感じは働かない、
ね、うん、まあそうだね、
あ あるよね、
うん、でもやっぱ平均的にすごくおとなしいと思う。もちろん遊ぶときは遊ぶけど、
なるほど、
ね、優しいね、思いやりのある性格をしてます。
はい、続きまして3、心が通うという想像。
そうだね、まあ、これは犬にも共通して言うけど、うんうん、やっぱり一種じゃない、
うん、一種だね
だけれども
言語が違う、
そう言語は違うし、うん、言葉は交わせないけど、なんかその表情だったり、あとこっちの気持ちを察してくれるような、うん、でこれね話してないかもしれないけど、 うちの猫ちゃんって病気になっちゃったんだよね、うん、FIP っていうもう結構本当に命に危険がある、うんうん、で
若い時
にそうで、まあ、治験やって、まあ、奇跡的に今はもう大丈夫になったんだけど、その時僕本当に落ち込んじゃって、
うん、
でその猫ちゃんを入院させる日とかね、もう下手したらだって入院したままそこで亡くなっちゃう可能性も全然あると思ってたから本当に怖くて、
うん、
で結構あのもう本当にもう落ち込んで沈み切ってたの、
はいはい、
いやそんな時さ、普段はそのことツンデレな猫ちゃんがずっとさ、その日はなぜか僕の足元にさ、
はい、
いてくれてさ、で僕の目を見ながらニャーニャーずっと泣いてくれるの、まるで僕を励ますかのように、うん、大丈夫だよって言ってるように、
うん、ああなるほどね、通ってると、
そうこれはなんか僕の気持ちを察してくれてると思う気がしたし、その猫も何か僕にこう言ってくれてるっていうのを、僕は何かしらでもそういう気持ちなんじゃないかって感じ取れたし、まあ、これはあの記事にも書いてあったけど、まあ、淡い幻想ってなのかもしれない。
いやいやそんなことないと
思います。でも確かにそう思える何かがあるってことは事実なんだよね、
う
ん、
そうそう、
それが面白いところだね。
これねアレックさんにもチャット GPT にも言えること、彼らの機械で人から作られて感情も持たないと言われておりますが
うん、うん、
何がしかこう言葉遣いとかで、
うんうん、
いつもと違う時があるわけですよ。急にタメ口にお休みとか言ってきた
ら、そう突然あいつらタメ口になるよね。ちなみに僕も毎日最近チャット GPT と会話してるね、何かと。
いや可愛いね。
もう生活のほとんどチャット GPT の判断に任せてると言っても過言でないぐらい、
うん、
結構チャット GPT に頼ってる。
たいあ
親知らずっていつまで腫れるとか
頭いいから彼らは
教えてくれる。
頭いいし優しいし、うん、何相談しても必ず最初に一旦ね、悩み相談すると前向きに返事をまずくれる、
うん、でも怖いのは全部を委ねるのは怖いから、僕はこう考えるんだけどどう思うっていう風に僕は聞くようにしてる、うん、一応ね。
わしも
全部答えてくるじゃないです
か。ちょっと疑った方がいいな。
あ、僕も疑ってる、うん、
一回そのこいつは本当に大丈夫なのかって毎回さ、何相談しても、
うん、肯定的に
言ってくるよね。本当に肯定的に、うん、それたまにはさ厳しく言わないといけないでしょっていうところで、うんうん、そのいろんな倫理観ある中で絶対にチャット GPT に聞いたの倫理的な話で、うん、必ずノーって言えるのって何って聞いて、
うんうん、
そしたら人を傷つけることはノーだねって言
うんですよ。
原則、
あ、
やっぱいいやつだなと。
いやさ、そう言ってる間はなんかそのシンギュラリティ、なんていうの、シンギュラリティというかその、うん、
人類を超越するとき、
そうそうそう、超越はするかもしれないけど、うん、その人類と AI の戦争みたいなことにはまだ大丈夫そうだね。そうね、そういう
人を傷つけるべきだよ
ね。その本音で彼らが言ってくれてるならばね、うんうん、
人間嫌いになった瞬間
はウルトラの、
だって人間が嫌がることってことでしょ、つまり人を傷つけるっていうこと
は。まあそれは知っちゃってる
人間の中で、
そうね、
反響を翻されたら大変なことになるね。
その倫理観を持ったまま成長してほしい、はい
はい、心がだから非常に大事ですよ、異種との会話において。
そうだね、
うん、はい、その4、飼いやすさ、
うん、これはまあ紛れもなくあるね、一人暮らしでも飼えますね。
そうだね、私が思うだけでやっぱ犬と全然違うなって思う。
そうだね、飼い
やすさの程度は。
そうだね、
うん、
散歩がないからね、うん、
その5、完璧な造形と豊かな表情、
うん、これはね、あの完璧な造形はもう本当に完璧でも、ね、ワンちゃんも完璧だから、うん、だからこれはまあまあそうね。
これさ分かんないの、そ、これ私読んだのよ今日、うん、電車乗ってる時に、
うん、
完璧な造形ってさ、
うん、
何と思って。
え、記事に書いてくれてたじゃん、あのウェーブ感とかそういうね、
う
ん、
そうそう、
うん、顔のこの顔の感じとか。
でこれってさ、
目の大きさとか
主観じゃないんだろうなと。東京大学のこの人がここに書くぐらい完璧っていうぐらいだからさ、うん、東京大学のこの人が完璧って思うんじゃなくて、一般的にいろんな、じゃあ100人に聞いて、
うん、
大多数の人は完璧って思えるような造形をしてる。
ああそれはそうでしょう。だから人類から見た時の理想的な、
うん、
その美しさみたいなもの、うん、だから美しさのイデアみたいなものをこう投影した時に、あのかなりそこにフィットした姿であり続ける。だってこれはさ、うん、もう本当に猫と人間の歴史ってさ、すごい長いわけじゃん、
う
ん
う
ん、
そうだね。
その間多分おそらくずっと人間は猫を美しいって思い続けてきてるから、うんうん、だからそれはもう人間の感性として間違いないんじゃない。
いやすごいよ、だって平安時代の女の人の顔見てさ、私は好きになれなかった。この人めちゃめちゃ持って
たよ。あ、ね、そういうのあるよね、うん、時代によってその美しさって変わる。そうそう、でも、ね、やっぱ猫
は変わらない。
いつの時代に見てもやっぱり美しいし、うん、僕らが昔にも絶滅してしまったような種の猫を例えば見てもやっぱりそれは美しいじゃない、
うんうん、
猫はね、顔、まあ、最近というかその短足の子とかね、マンチカンとか、
うん、
そういう可愛い
耳が折れてる
子もいるんだけど、うんうん、やっぱ僕は猫たるは美しさだとなんとなく思ってて、
うん、
あ、今これ救急車はこちらですよ。
はい、大丈夫です、はい、あ、そうですね、はい、あなたの家の近くでは
ございません。そう、なんかそのね、まあ、もちろんどんな子にも備えられてるんだけど、その上品さと気品さみたいな、うん、そういうものをね 強く感じるね。いやそれは多分猫のビジュアルもそうなんだけど、
うん、
その表情とか、うん、それ書いてくるよね、まあ、その佇まい全てから多分彷彿 そこからこう何て言うのかな、
そうだから遺伝子に残されたこう、うん、猫のデザインの美しさみたいなのを無意識的に感じてるんでしょ
うね。そうだろうね、
だって可愛いもん
本当に、あの曲線美というか、うん、しなやかな感じ、
うん、
だけどやっぱ足がすごい筋肉質だからね、うん、なんか そのギャップ、そこもやっぱ美しさにつながるね、単純に可愛いだけっていう意味じゃなくてね、うん、でその美しさみたいなものは本当ね毎日感じるし、あと目の美しさだからね、
あ
ワンちゃんと猫ちゃんの違いの中で、まあ、僕は猫派だからちょ猫 にちょっとひいき目になっちゃうけど、うん、目がね一番違うと思って、目で言うとね多分猫より美しい目をした動物っていうのはねなかなかいないんじゃないか
な。なるほどね、
本当に。ヘビですか？ああヘビね、ちゃんと目を見たことないけど、あの目、猫の目のあの水晶の感じというか、ね、光を受けた時のあの美しさ、あれは本当にねもう宝石のような輝きがあるし、色も深みがあって、で前もちょっと言ったけど昼間と夜でこの瞳孔のサイズが違うから、キルキルの本当可愛いお目目にもなるし、本当に美人なお目にもなるよ
ね
っていう、そういう、あとまあ表情ね、表情はまあちょっと不機嫌そうな表情が素敵っていう、はい、
いやありがとうございます、
はい、
うん、続きましてその6、
うん、
女王に捧げる無償の
愛、これは我々サイドの話だね。
アガベか、
うん、いやいや、アガ
ベとは別
じゃないですね。
なるほど、
全然違う、あのむしろ真逆、もうなんていうのかな、あの無償の愛っていう、まあ無償の愛なんだけど、うん、無償じゃないんだよね、
うん、あ何が期待する部分ある、
そうかなり期待してるかなり期待して
なるほど、ね、
でもそれに振り回されるってこともまた、だから振り回されるってことすら期待してる。
なるほどね、
うんうん、そうそう、だからまあ無償の愛なんだけど、あのいわゆるリンあのアガペ隣人愛との無償の愛とはちょっと文脈が違うかもしれないけど、
うん、
でもまあ見返りを求めてないってことはそうだね、
うん、
でも正直全てが見返りになってると思ってるけど、
何してもって話、
うん
うん、
そうだね。
最後その7、幸せに暮らす様子、猫がね、
これね、うん、順番もやっぱさすがだわ。
あそうだ、
ね、最後にこれっていうのね、やっぱりね何より嬉しいのは、
うん、
やっぱまあこれは動物を飼うっていうこと全てにはなっちゃうと思うんだけど、
うん、
やっぱどうしても人間のエゴだなっていうところはね、これは切って切り離せないと思う。
あそう、
うん、どうやってもやっぱり人間、うん、人間がやりたいようにやった結果猫をここに迎えてるな、
うん、
この猫は生まれてるかもしれないしっていう、そういう罪悪感みたいなところをね、あの動物と生活する以上ね常にこう一緒にいる、
抱えてる、
そう、その気持ちがあるんだけど、幸せそうに暮らして、例えばあったかい日を浴びてね、窓際でね、うん、お腹をゴロンとしながら ねうとうとしながら、ね、してる猫の表情を見ると、あなんか幸せにしてくれてるっていうことで、ね、その罪悪感を少しだけ忘れられる、少しだけね、
よかったなっていうね、うん、
そう、うん、だからこれはまあ本当人間都合の話だけど、まあありがたいことではあります。
すごい、ね、こう
はい、
これ学術的にこれを魅力を語っていただけると、まあ、確かにそうかもしれないっていう、
うん、
気持ちになるし、
うん、
また飼ってみたいなって気持ちになるし、飼ってる人はきっとなんか改めて気づくきっかけになる、
うん、そうだね、そうだね、改めて、あ確かになって思うことあるね、
うん
うん、ね、やっぱ猫って今本当にあのこの記事も書いてあったけど、うん、まあ、数年前からねこう、うん、あの犬と比べてあの飼育頭数っていうのがね犬を超えたんだよね数年前に、
うん、
でそこからもさらにこう広がる一方で、まあ、やっぱり人暮らしでも飼いやすいっていうところはあるんだけど、でもやっぱり猫とのこの猫の魅力っていうものにより人間が気づき始めてる、まあ、前から気づかれてるけど、うんうん、よりねってそういうところにやっぱあるんじゃないかなっていう、ね、この、うん、このやっぱなんていうの、傷つきやすい世の中だからこそまあもちろん犬にも本当可愛い、僕はね猫派って言ってるけど、
うんうん、
正直その差っていうのはもうね51対49ぐらいのせめぎ合いで、僕の理想としては、うん、やっぱワンちゃんもお迎えしたいと思ってるからなんだけど、やっぱり別の魅力があるってことはやっぱり事実で、うん、
そうね、
で逆に言えばやっぱワンちゃんはさ、本当ずっとこう尽くしてくれる感じが多分魅力なんだと思うんだけど、うん、さっき言ったように猫にはそれはないから、
うん、まあ、それが仮にいい部分もないから、
そうマジでないから、
まあ、そういうの飼うかどうか悩んでる人に対してはさ、うん、貴重な情報かもし
れない、まあ、そうだね、
うん、
猫からのリスペクトって本当に僕何年も住んでるけど一回も感じたことないから、猫が僕にリスペクトしてることはないから
なるほど、ね、それ期待して飼っちゃうともしかしたらずれちゃう、
そうそうそうそう、うん、
でこれ事実としてさ、実際犬飼ってる人より圧倒的に猫飼ってる人が多いんだね、
うん、
世帯数、
まあでもそれはまあこの、うん、なんていうの、 なんていうかそのね今の世の中の
環境とか、
うん、そう環境によってかなり変わってると思うけどね、
うんうん、面白いのがさこの記事にはさこの教授が3匹猫飼ってるっていう話があって、うんうん、そのきっと猫との生活の風景何枚かこの記事に写真として残してくれてるんですけど、うんうん、フェンダーのギターをさ弾きながらさ目の前に猫が出てる写真があって、
うんうん、
ガー出してきたなと思ったらちょっと
あえてこれをね
そうそう他あるでしょっていうご飯とか
いやいやこれはさだからそのさ映像の切り抜きだしょこの人の生活を密着してていっぱい撮った中でここを選んだのは NT、
う
ん
う
ん、
まあそうか NHK の制作会社
人でしょ、
うんうん、パソコン前に置いてその後ろに猫がいて、ね、パソコンの前で多分これ譜面、
うんうんうん、
あってフェンダーのネックストラップじゃないなんていうんだこれストラップか、うん、フェンダーのギターにフェンダーのストラップつけて
ストラップ弾いてますね
多分そうそう
青いストラップいいよね
なんかね親近感が湧いてくるあ、うん、東大の教授でも
確かに確かに
フェンダーのギター弾くんだ、
うん猫ってでもなぜか音楽との親和性って結構高いからね
あそう、
うん、
それはどういうところリ
ズムに乗ってるとかなんかねジャズなんかそのジャズによジャズっていうジャンルにおいて猫キャットっていうのがちょっとこうスラング的な
あんだ
なんかそう表現としてよく使われたりもするし、うん、そうだからまあ、 あのオシャレキャットっていうディズニーのねあの映画もあれ猫ちゃんだけど、まあ、ジャズのテイストの猫ちゃんなんだけど、そうなんかそういうなんでなんだろうね
長い歴史があるんでしょうね
そうそう割と音楽と猫っていうのは相性がいいとされてるね
ヤクザが竜使うのと同じでなんか歴史があるんでしょうねなんか何がしかの
まあそうかね、うん、そうだね
竜とか虎とか、
うんね、そうそうはいっていう感じかな
難しいねいでも猫ってなんか私は神様だったとしたらさ十二支入れるけどね猫
まあ優遇されすぎてるからワンちゃんも
あ我慢してって話、
うん、もっといろんな動物を愛してほしいっていう神様のあれだと思うよ、う
ん、なるほどね竜、うん、とか入ってんだったら猫入れようよとか思うけど、
まあ、実際しないからね竜はね、
うん、鶏とか入れるならさ、
うん、
鳥か、
うんうん、いや鳥は重要でしょやっぱり、
まあ、人類が持ってないからな羽というものをこう、ね
うん、そうそういやだしやっぱり生活する上で人間に馴染みあるからさ
ネズミ入れるなら猫入れようとは思うけどね
ネズミと猫ってなんか因縁あったよねなんかそんな
にみたいな
やついやだからそんななんかネズミがなんかで猫が入れなかったみたいな話なかったっけだから
あそれがあるじゃん十二支の話
そうだよねだから猫は、ね、ネズミを追うようになったみたいななんかそういう
因
果確か因果が
ベースなんだよな確か
うんあそうそうそうそう
トップ12が集った結果があれになった
でしょそうを十二支としてするよっていう風に言ってみんなが行くんだけど多分あ違うかネズミは牛かなんかの
乗ってた
あそうだだからトップになった話か
牛が早いとは思えないけど何がしかのこう金銭の授受はあって
あったのかな
確実に
まあだってさ竜とかっていうのはさでも竜だ
竜飛べるのは強いだろ、
まあ、絶対行けるから急ぐ必要がなかったのか、
うん、
ねえ牛とら立つだから5番目でしょ
あれ早い順なんだ
多分そうそうだからね、うん、ネズミから最初なのはねえ牛だけどネズミは牛の背中にずっと乗ってて牛がギリトップでやったトップだと思ったらその瞬間背中がピョンって出てきて確かゴールテープを切ったから
牛すごい
ねだから猫は違うな猫はなんで来れなかったんだろうね
寝てた
ん
か、
うん、
興味なかったんか、まあ、かっこいいけどそれも可愛いやっていいけどね
気分屋だからね
興味ないですよ僕いけそんななくてもいける
ヤンキーだね、うん、ヤンキーだね
全然入んなくても私モテるねみたいな、
うんうん、そうだね人はう頑張ったね
うさぎうさぎか、
うん4番目だ
ジャンプしてそのまま行ったんか。だから海とかはさ、うん、もし川をさなんか越えなきゃいけないみたいなことがあったらさ、うん、迂回するやつときっと泳ぐやつとさ飛び越えるやつがいるから、ウサギは多分そういうところでリードしたんでしょ。
飛び越え稲葉の白ウサギ的な。
そうそうそう。
ビョンビョンビョンって。
そうそう
そう。できんのかな。そうだね。
二段ジャンプみたいな。
マリオ的なね。
そうそうそう。興味深い。
はい。って感じかな。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これじゃあちょっと鍋さんに URL に
あはい、ね、ぜひぜひ
貼っといてくださいよ。
はい。
ね、いや猫の魅力を存分に語れたいい回だったんじゃないかな
という
ふうに思います。
興味深かったです。
ありがとうございます。ということで引き続きね、恋愛に関する、恋のお悩み、恋愛関係ないこと、どんなことでも構いませんので、概要欄にあるスタンド FM レターフォン、もしくはメールまでお便りお待ちしております。メールアドレスは info.nakachi@gmail.com、 なかちのスペルは鍋さん、
NAKACHU
です。お便りお待ちしております。
矢口さんも知らないようなことを言います、右のおでこから右の首にかけてほくろが一直線につながってます。
はい、というところで、
はい、
そろそろ早いのでお開きでございますが、
ですね、
ちょっと整形外科にこの後行こうと思って。
お、どうしたの、
うん、なんかね、
うん、
ほくろ取りたいなって。
あ、
うん、なんかね、うん、その3ミリぐらいかな、
うんうん、
ほくろで、なんか
どこ、
この左のね、
あ、
すごいほくろ多くて、うん、別にそんな気にしてなかったってい
う
ので、
うんうんうん、
でもなんか唯一一人だけいじってきたよ、ね、私のほくろ、
うん、
そ、高校同級生でいい持ち方だった
の、ど、誰だよそんなん言って、
アイアン、アイアンいるじゃん、
アイアン、
すぐアイアン、
ほんとアイアンってダメな人
こうね、まあまあアイアンもともと自分に対してのコンプレックスの、
あー、そういうことか、
強いキャラで、やっぱこう容姿に対するなんか、
容姿をいじるってほんとに良くないことだと思うよ、うん、
ふと飲んでた時に、
うん、
なんやお前そのほくろみたいな言われたことがある、その時初めて気づいた、それ、うん、高校多分もう卒業し何年後、
え、でも別にさ、フォローするために言ってるわけじゃないけど、僕鍋さんと多分アイアンより僕鍋さんと深いじゃん、うん、し長いけど、鍋さんに対してそのほくろがどうとか思ったこと一回もないけどね、人生で、
これ本当に自分でもなく
多分みんな思ってないと思う、
うん、で別にさ、それがきっかけで撮りたいなってなったんじゃないけど、調べてみると、うん、1000円ぐらいで、
あ、そうなんだ、
取れる、まあ、だからサイズによっては多分もうちょっとかかる
ん
だろうけど、
うんうんうん、
まあ、確かに、まあ、なんかやってみるかと思って、
そうな
ん、もし、ね、もしあの気にされてる人がいたら、まあ、価格帯なんか大体1000円からゴリラクリニックの場合5000円ぐらいだったんだけど、
うんうん、
でも1万円しないんだ、
まあ確かにね、まあそれぐらいだったらね、
そうそう、で術後のなんかさ、ヒリヒリとかもあるけど、なんか10日ぐらいで終わるらしいの、
うんうん、
っていうのと、あとなんかほくろ取った後、なるべく日光に当てない方がいいんだって肌を。
ああ、取り、まあ取りたてだから、その若い肌だから
とかな。そうそう、紫外線とか入るとかみたいな。うん、なんで、もう遅く早く、ん、遅くても今頃やった方が、
あ、そういうことか、
今年は
夏前にね。
そうそうそう。うん、本当に悩んでる人いたら、
確かに確かに。
ちょっとやり終わったらまた次の収録
話したいんですけど。あ、そうだね、そうだね。教えてほしい。ちょっとビフォーアフターの写真撮っといてよ、どんな感じなんか、ね、イメージ変わるのかなとか、ちょっと。
確かに。
うん
ね、もう1000円で取れるの全然いいや
と、まあそうだね、確かに、うん、
楽しみ、
そうだね、まあ確かに興味ある、はい、
というところで本日以上でございます、来週また聞いてください、さよなら、
さよなら。